ガーリーレディオポッドキャスト。ポッドキャストの時間です。皆さんこんばんは。名古屋市にありますポンパテレビの名古屋スタジオからお送りしていきます。お相手は甲田沙織と、トンパテレビのディレクターにも参加してもらって進めていきたいと思います。
こんばんは。こんにちはかもしれませんが、
僕です。
よろしくお願いします。
お願いします。
頑張ります。
はい、よろしくお願いします、はい、さあ、ディレクターもここにいるので、まずは皆さんに、はい、ご報告なんですが、はい、ガーリーレディオ TV、 私甲田の諸事情によりまして、はい、ちょっとお休みを2週間、3週間毎日ですね、はい、させていただくことになりまして、
ポッドキャストの、ね、うん、中ではあの次回は、
1月17日、
ね、本来は今日が、
そう、
今日があの
今日収録の日なんですけど、ね、
収録じゃなくて生放送、
あ、そう
というふうに
そうなんです、
打ち上げてましたけども、はいはい、今日はあのそれを代わりと言ったらなんですけど、
うん、そうですね、
こうして収録をして、
はい、収録をしております、は
い、で、
はい、毎週火曜日に、はい、このガーリーレディオ TV の生放送の代わりに、はい、ガーリーレディオポッドキャスト配信していきますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではですね、テンション高めに、はい、今回のガーリーレディオポッドキャスト、
はい、
なんと、うん、食べ物シリーズ第2弾、イエイ、やったー。前回お寿司をピックアップしていきましたけれども、
はい、あれを食べて、あの、うん、聞いてもういても立ってもいられなくなった人がたくさんいたらいいなっていうね
そうそう、私もお寿司食べに行きましたけれども、はい、今回はですね、はい、これまた、はい、私たちが大好きな、牡蠣に、
はい、
スポットライトを当てていきたいと思います。
はい、
2人とも牡蠣、大好きですよね。
本当、好きですね。
あ、なんでしょうね、あの口に入れた瞬間の、こうつるじゅわーっていう感じがたまらないんですけど、
ね、そうですね、
いろんな楽しみ方ができるんですが、はい、リスナーの方でも牡蠣はたくさん食べているけど、まあ、この時期に食べられる牡蠣がこういった名前でとか、そう、あんまりね、こうあれこれを知らないなという方のために、
はい、
ちょっとこの時間は牡蠣あれこれで、
いいですね、
はい、進めていこうかなと思います。
食ってるだけで知らないですからね。
そうなんですよ、美味しい、ね、美味しいっていうのはね、分かりますけどね、どこさんが好きとかはあるんですけど、はい、基本的に牡蠣の旬というのはですね、2つに分かれます、
はい、
まず真牡蠣と呼ばれるのが秋冬、はい、10月から4月、
うん、
で岩牡蠣が春夏で6月から9月ですね、うん、はい、でこの岩牡蠣は別名、はい、夏牡蠣とも呼ばれていて、うん、夏の時期が旬なんですよ、うん、よくね、小さい頃あの長崎で育ったので、うん、岩牡蠣を取りに行ったりとかもしたことあるんですけど、ただこのね、
うん、
夏が旬の牡蠣、
うん、
美味しいんですけれども、うん、夏場っていうのはこう産卵期に当たるために身が痩せて、うん、はい、まあ、あの美味しさは変わらないんですけど、はい、菌の繁殖が非常に活発になるため、うん、はい、食中毒の危険が普段よりも倍に、増してしまうとも言われているんですね、うん、このあたりは気をつけて食べられるといいかなと思いますけど、うん、はい、で牡蠣というのはだいたい11月頃から美味しくなり始めて、うん、最も味が良くなるのは産卵の準備に入るこれからです、
うん、
3月から4月で身がたっぷりと栄養を、蓄えて太っているわけなんですね、うん、ではここでディレクターに問題です。
はい、
牡蠣の栄養分はどんなものが含まれているでしょうか。うん、
愛情とか、
うん、愛情とか、
はい、うん、思いやりとか、
うん、
あとはあのなんかその
優しさ、
生きる力、
生きる力とか惜しい、惜しくない牡蠣ね、
はい、
まあ、そういったものも含まれているかもしれませんけれども、はい、牡蠣にはビタミン ABC が多く、はい、栄養が豊富なことから海のミルクとも言われているのは皆さんよくご存知ですよね、はい、それ知ってたね、知ってましたね、うん、そしてここからは知らない方多いと思うんですよ、はい、生牡蠣 100g 中には1日に必要なタンパク質量の3分の2が、
うん、
カルシウムは3分の1、うん、リンは全量、
うん、
鉄分、ヨードはなんと4倍も含まれています。
そうなの。
そうなんですよ、
で4つも食っちゃダメじゃんか。
まあそう、ヨードとかをね、鉄分、ヨードは、うん、でも4つ食べれば
16倍になっ
ちゃう。そうそうそう、計 計算したでしょ、たことに獅子16ですよ、うんはい、小学生でも分かっちゃった、うん、でこの牡蠣食べ過ぎて牡蠣食べ放題とかね、うん、鉄分取りすぎねって言って過鉄症候群ですみたいなあるのかな。なんかでもあるよね。
でも女性はいいんじゃないですか、逆に、ね、
そうなんですよ。女性になぜ持ってこいかというと、うん、今ディレクターが言いましたけど、うん冷えとか便秘で悩む方に共通して見られるのが貧血の、うん貧血症というものなんですけど、うん、私もそうなんですけど、うん、あと低血圧だったりとか、うん、そのために牡蠣は良質のタンパク質と同時に、うん、この造血に欠かせない鉄分と、うんはい、あとコバルトなどのミネラルが豊富なので、はい、持ってこいだそうです。
いいですね、
うん、あとディレクターのような、お酒が飲めるようになってから一気に大酒飲みになったというタイプの人、うん、お酒飲みって言いますよね、まあまあはい、詳しくはブログをチェック、まあそうですね、チェックしてください、はいはい、そんなですね、お酒を飲む方にはもってこいの食べ物だというのも知ってましたか、
うん、だからそんなに分解するとかそういうこと、う
ん、そうなんですよ、酒のお酒の毒を消す、うんまあ、主毒を、ね、消すと言われていて、二日酔いや丸酔いの防止にも効果があるそうなんです、
うん、そうなんですね、うん、
肝機能を強化するグリコーやあとタウリン、うんうん、ビタミン B1、B2 がいっぱいあるので、うん、疲れた肝臓をバックアップするには、うん、まさにもってこいのスペシャルフード牡蠣、ね、ということで、う
ん、じゃあ土手鍋なんかも本当土手鍋の、うん、食べながらお酒飲んだら一番いいんだ。
ああそうだね、味噌も入ってるしね、そうですね、程よい塩分も大事ですからね、土手鍋いいですね。
土手鍋いいね、
食べたい、うんうん、でそんなね、お味噌と一緒に食べるのもいいんですけど、うん、一緒に食べると相性がいいお野菜があるんです、うん、ちょっと一緒に皆さんで考えてみましょう。
なんだろう、クリームシチューはじゃがいもと人参とブロッコリーが入ってるよね。
うん、入ってますね。
それは
考え中、
ない。それは違うという顔をしてるので、ネギだ。
あ、色味はね、うん、近くなってきましたよ。ネギの上の方の色味には。
あ、上の方、なんだろう、パセリだ。
なパセリも悪くはないんでしょうけど、
カタカナの名前じゃないな、う
ん、カタカナじゃないですね、
野菜の名前が、
うん、
で緑色でしょ、ほうれん草だ。
あ、ビンゴ正解、うん、そうなんです、ほうれん草なんですね、うん、でこれなんで相性がいいかというと、あ、
そういえばほうれん草入ってるもんね、クリームシチューとかね。
でしょ、うん、そうなんですよ。で
だからか、
だからかどうかは分からないけども、うん、でもそうかもしれない。牡蠣、うん、は亜鉛を最も多く含む食材であり、うん、ほうれん草はその亜鉛の吸収を助けてくれる効果があるそうなんですね、なので、
今のへーってのはね、朝一の命のね、うん、へ
ーって知ってる人しか笑えないじゃん。しかもつぼらないし見たことある人しかね、うんでほうれん草と一緒に食べるといいということで、さっきディレクターが言ったクリームシチューに牡蠣とほうれん草を入れても美味しいんですけれども、私が一押ししたいのは、うん牡蠣とほうれん草のグラタン。
あー、これ、ね、美味しいよね。
美味しいんですよ。
そういえばそれも入ってるね。
そうなんですよ、ね、そうすごく美味しい。ホワイトソースをね、そう作る、そうな腑に落ちたの今、なんで腑に落ちたの、
世の中の仕組みが分かったよ。
あ、そっか、うん、そうかそうか、日本銀行はなぜあるかとか、ね、
そうそういう感じ、
紙幣はなぜ作られるかとか、うそういうのと一緒、
根源っていうの、
根源、うんうん、よかったです、
うん、
でもこのホワイトソースを作るときに、うん、私個人的に牛乳じゃなくて、うん、豆乳を入れると、うん、ちょっともうちょっと滑らかになって、うん、ほうれん草が嫌いな方も食べやすくなるのでおすすめですね。
あ、うん、そうかもしれないね、
うん、
牡蠣のそのいわゆる海産、ね、うん、海のものと、
そうそうそう、ちょっとこう動物のものが香りが出るでしょ、
入っちゃうよね、うん、
そうそうそうそう、
いいね、
なので、うん、豆乳はね、ぜひおすすめですので、やってみてください、はい、グラタンやシチューです。
豆乳鍋で牡蠣とほうれん草入れ
ます、美味しいね。あ、それもいいね、うん、ほうれん草ってあんまりお鍋に入れないですもんね、
うん、
そんなに ね、たくさんは、
ね、うん、あんまり煮すぎるとね、
そう、くたくたになっちゃうし ね、ちょっと味がね、
だからしゃぶしゃぶ的にさ、うん、豆乳鍋でちょっとこうしゃぶしゃぶってやってさ、
うん、
食べたらいいんじゃない
か。牡蠣もね、ほうれん草も一緒にね、
牡蠣だってさ、
あ、それも新しいですね、
熱を通したぐらいの感じでさ、うんうん、栄養が豆乳の方に行くからさ、
うん、
あとそれ飲めばいい、
そうか、
スープとして
全部飲めるもんね、うん、あとはこうリゾットにしたりとかも余すことなく牡蠣、うん、とほうれん草の味を味わえますもんね、うん、はい、そ それちょっと一回やってみよう、うん、いい腑に落ちた、
うんうん、明日ぜひお試しください
明日早、まあ、早に越したことないですからね。
聞いてる方々はこれ、
そうですね、
聞いてる人たちは、うんうん、来週だから20何日でしょ聞いてるのが、
そうそう20、うん、何日だった？21日
1日の火曜日、うん、これ聞いた翌日22日の水曜日はぜひお試しください、
はい、
豆乳鍋の鍋ほうれん草と牡蠣
のしゃぶしゃぶバージョンとしゃぶしゃぶ風
な感じ、
クリームシチューとグラタン、
うんうん、もう3つ作っちゃう、
そうだね、うん、どれかを選ぶじゃなくて
どうせ牡蠣買うんだから3つ作っちゃいましょう
そうですね、うん、ぜひお試しください。さあそれでは今回のガーリーレディオポッドキャスト、はい、一曲をお送りしたいと思いますが、はい、東京を中心に活動している4ピースインディーズバンドラウズガーデンのナンバーです。新世界。
美味しいって言うじゃないですか。
そうなの、
うん、
どういうこと。
だからあのセプテンバー、オクトーバー、
あ、ノーベンバー、そういうことか、
ディセンバー、
あ、そうですね、うん、そうだ、さっき説明したのにも合ってますね。
その何、3月になると、うん、あのどうのこうのみたいな、
うん、
言うじゃん、
身がたっぷり、
いや、なんか3月になったもの
が、ね、だんだん終わってくるってことですよね、うん、冬がきがですよね、間がきが、
まあまあ要は、うん、夏巻きとかがね、
そうか、インナーを食べないと美味しいのね、
その人たちの、うん、要するにヨーロッパとかね、
うんうんうん、
フランスとかさ、
うん、
生牡蠣を食べるフランスでね、
う
ん、
そうですね、チリソースと一緒に、ね、いただいたり、
ね、
うん、白のしゃぶりね、
そうそうそう、うん、
で
ちょっとあの余談ですけど、
はい、
ニューオーリンズで、めちゃくちゃ牡蠣を食べまくったことがあるんですね。
あ、それ私は個人的に聞いたことありますけど、リスナーの皆さんもちろん知らないですからね、
あの本当に美味しいんですよ、
うん、
で、まあ、ダースで頼む、
はいはい、大体
ダースか、まあ、ハーフダースか、
うん、
6個か12個なんですね大体、
うんうんうん、
生牡蠣っていうと、
ええ、
で、これ何で食べるかっていうと、あのいわゆる西洋わさびってやつ、
あ、
ラディッシュの
さ、ね、
あ、なんかラディッシュみたいなやつの、
うんうんうんうん、
あのなんていうの、それをすりおろした、
でもなんかあの日本のわさびよりちょっと大きいですよね、うん、白っぽくて、
で、あの鼻にツンと来ない、
うん
うん、やつなんですけど、わさびの風味はするんですけど、
うん、
で、なんかもう牡蠣っていうとあの当時はそのケチャップかレモンかみたいなそういう固定概念があったんですけど、
うん、
僕そのいわゆる西洋わさびを乗っけて食うやつに本当にハマって、
うん、
もう連日牡蠣ばっか食ってたんですよ
牡蠣ばっかり、うん、ニューオリンズに行って
それでメニューのところにまあこれね西海岸とか東海岸とかのそういうオイスターバーがいっぱいあるんですけど、はい、向こうはそのあの港とか、うん、フィッシャーマンズワーフがあるところは必ず大体オイスターバーがあるんですけど、で、あのメニューのところにその産地がね牡蠣すんごいいっぱい種類があるんですよ。
ありますね。
でそこにあのいろんなこう産地が書いてあって、
うん、
粒の大きい小さいとか味の濃い薄いとかいろいろあるんですけど、
だからそういうところから日本のオイスターバーもちゃんと、
ね、広島っていうとかねある
ってるんですよね、きちっとね、うん、産地を示すように、ね、
向こうで日本のね地名が入ってる牡蠣がねちゃんとオーダーできる、
マトヤとか
マトヤとか、うん、種を持ってってやってるから、
うん、
いろいろ食べ比べができて、下手するとね、下手するとっていうよりもね、むしろね、日本で食うよりも、うん、アメリカとかで牡蠣食った方が、うん、いろんな種類の美味しい牡蠣がいろんな食べ方で食べれるので、もっともっと日本の牡蠣もね、いろんな食べ方していいと思うんですけどね。
結構あの焼くか、うん、生か
でしょ、鍋かぐらいになっちゃうでしょ、
あと
グラタン か,
とか、ね、
う
ん、
そうそうそう、
そうですね、
もっともっと実は牡蠣っていうのはもっと美味しく、うん、いろんな
奥深い
と、ね、うん、食べれますのでね、
はい、
はい、
いろんな食べ方に挑戦してみるというのもいいかもしれませんね、
はい、
半生とか、
あーうまいよ ね,
なんかね、うん、いいよね、美味しいですよ、ね、
あとはあのさ、ついでにさ、生食用と加熱用って最近よく話題になるじゃん、
はいはいはい、
スーパーで売ってるやつ、うん、であれ絶対あの加熱用を買いましょうっていうね、
うん、
生食用はもうあの餌をとか与えずにウイルスを殺すようにして、
うん、
薬品につけて出荷してるので、
うん、
だからダメなんですよ、
あ体に良くないということですね、
良くないです、良くないし美味しくないですよ、そもそも食べ比べると分かるけど、
大体ね、
うん、
家で食べるときはね、うん、加熱用が多いですかね、
加熱用、
ああいうあのパックに詰められてるものはね、そうそう、どっちみち加熱するので、うんうん、生で食べる場合はやっぱお店で、
そう、お店か、うん、もしくはセルガキ
で、そうですね、買ってからね、殻、うん、
を
ね、
う
ん、きちっと
受
けて食べるのがいいですもんね、うん、
でした。
でもそのあたり本当に知らないとね、
う
ん、
そう、
ちょっとしたね、
生食用がうまいと思うでしょ、
うん、思う思う、最初思ってたもん、
ね、刺身とかを連想してさ、
うんうん、そうそうそう、
生食用の方にすべきだみたいな、
なんかあのお鍋に入れるのも生食用の方がいいんじゃないかとか思っちゃうもんね、
逆逆
逆なんだね、
美味しくないよね、生食用なんて
これ聞いてる人、牡蠣の生食用出荷してる人がどうするんですか、はい、一言、
ダメだぞ、
ダメだぞじゃない、訂正してお詫びしますですよ、ダメですダメです、これ世界の人が聞けるんですから、はい、
はい、訂正してお詫びしません、
代わりにお詫びいたします、はい、失礼いたしました。さあ今回のガーリーレディオポッドキャスト食べ物シリーズ第2弾、牡蠣をピックアップしてお送りしました。皆さんも、加熱用の牡蠣が食べたくなった
んです
、はい、1月21日配信のガーリーレディオポッドキャスト、お付き合いいただいてありがとうございました。ではまた次回もお楽しみに。お相手は
牡蠣が大好きディレクターの僕です。
そして私、甲田沙織でした。それではまた。